紹介しました。もちろん、フットボールも好きです、ベンガルズ、ジェツ、そして UK の試合も見に行きます。しかし、野球はですね、フットボールよりも優れたスポーツであるということを私は、紹介しました。このジェッコを、試合するのはここでは時間がありませんので3つ紹介したいと思います。例えばですね、野球場というのは、本当に、この野球ボールが飛んでこないように、たくさん、観客の前にネットが置かれていますが、フットボールはですね、そこまでフェンスがありません。また2つ目、野球選手がホームランを打ったら頭を下げ謙虚にベースを一周しベンチに戻るとみんなでハイタッチをします。フットボール選手は、タッチダウンをすると発作を起こすように騒ぎ出します。3つ目ですね、野球選手が投げる球の球種はツーシーム、フォーシーム、フォークボールなどありますが、フットボール選手が投げる球種は、スパイラルのみです。私は本当に野球が好きです。自分自身が野球に対してしかし情熱を持っているかといえばそうでないかもしれません。野球のことを話すのは好きですし、ゲーム観戦もします。リトルリーグのコーチもしますが、とても楽しんでいます。最も私の、健康回復に良いのは子どもたちとキャッチボールすることです。しかし自分自身が野球に対して情熱を持っているかといえばそうでないかもしれません。あなたはどんなことに情熱を持ちますか？何よりも楽しみにしていることは何ですか？あなたを鼓舞するものは何ですか？ 節、見舞いに清く傷のないものとなるようにと天地の作られる前からキリストにあって私たちを選び、私たちにイエスキリストによって神の子とある身分を授けるようにと身旨の良しとするところに従い、愛のうちにあらかじめ定めてくださったのである。これはその愛する御子によって賜った栄光ある恵みを私たちが褒めたたえるためである。神様は、神様自身の栄光を求めます。私たちがですね、この神様を見て、そして神様のに栄光を期すること、これが私たちの目的であり、神様が最も求めているところであります。聖書の中にも本当に多くのこの神様の栄光について書かれています。神様はすべて神様に栄光を期することを求められておられるのです。神様の目的、神様の、この人生の目的とは何でしょうか。私たちの、人生の目的というのは、神様の、栄光を求め、そして神様の存在というものを楽しむものなのです。で、神様の目的とかは、どういうことかというと、それは、答えも一緒です。神様をですね、中心に神様に栄光を期し、神様の存在を永遠に楽しむことであります。ジョン・パイパーは、彼の人生、宣教活動、書物、そして聖書の教えを神様の主権にすべて委ねています。そして神様の義について証しするとき、彼はこのように書いています。神は義である。これは、神の無限の価値であり、主に神の価値観を意味する。神はこれを愛し、招き、そして嫉妬とエネルギーを持ってこの義を支持する。神の義に対する思いや喜びは神の栄光を映し出す。これは曖昧な神学的憶測とか異なり、多くの聖書箇所から必然的に溢れ出るメッセージである。神は休むことなく賛美と栄光を創造から終焉まで求めている。ローマ書3章21節、しかし今や神の義は律法とは別に、しかも、律法と預言者とのよって明かされて表された。それはイエス・キリストを信じる信仰による神の義であって、すべて信じる人に与えられるものである。それには何の差別もない。すなわちすべての人は罪を犯したため神の影響を受けられなくなっており、彼は与えなしに神の恵みによりキリストイエスによる贖いによって義とされるのである。この21章から、21節から25節、これが、先週 べて神の栄光に関することであることは、神様の愛は私たちのためではないと言っているのではありません。なぜなら神様の愛は私たちのものだからです。このイエスキリストの十字架というのは、神様の栄光に、関することです。でこれは、例えばイエス様の素晴らしい御業を指定しているものではありません。またイエス様のカルバリーの十字架の愛や慈悲を軽視しているわけでもありません。しかし今日見る聖書箇所は、私たちに最も大切なこと、最高のもの、福音の背後にある究極の原動力を私たちに思い起こさせてくれます。つまり神様はご自分に栄光を求めているのです。それでは、3章25節から31節をもう一度お読みいたします。神はこのキリストを立てて、その血による信仰を持って行くべき贖いの供え物とされた。それは神の義を示すためであった。すなわち今までに犯された罪を神は忍耐をもって見逃しておられたが、それは今の時に神の義を示すためであった。こうして神自らが義となり、さらにイエスを信じる者を義とされるのである。十字架は全ての人々のために提示された、神様の義である。この十字架は、全ての人々のために提示された神の義であるとあります。罪を、見逃しておられたというのは、罪に気づかずにいたり、罪による罰を見逃すということではありません。神の民、士族、教会のために神様は忍耐を、示されたのです。この、聖書箇所を、見たときに、神様は、わざと時間を暮らしているのではありません。また、ダラダラしてたり、そういうことをしているわけではありません。アダムが、創世記3章で、罪を犯したとき、神様は、100% の正義を持って、この罪のために人類を 14節に、ルシファーという天使が出てきます。彼は神のようにならなかった天使であることを覚えていらっしゃるかと思います。イザヤ書14章13節、密林の頂に登り、意図高き方のようになろう。このルシファーと、アダムというのは、とても、このイラストレーションとても似ている、ものです。ルシファーは神のようになりたかったのです。そして、アダム、イブはですね、この蛇によって誘惑され、あなたは神様のようになると、言われました。それでは、エヴァはですね、蛇に、騙され木の実を食べました。そして目が開かれ神様になると誘惑され、その木の実を食べました。そして、アダムは、その、何が起こっているのかと全体を知りながらですね、その木の実を食べました。戻ります。ルシファーは神様のようになりたいと言いました。彼は天を追い出され、そして天に戻ってくる望みを与えられず、地獄に投げ込まれます。アダムとエヴァはこの木の実を食べれば神のようになると聞き、そして木の実を食べました。しかし神様はこの2つの罪を異なって裁きました。これはとても、重大なことです。神様は自分の創造を恨みました。そしてこの人間の堕罪のために以前の状況は戻ってきません。しかし主は救いを立て、これらのことを正しく裁くことを約束されました。ルシファーの場合ですね、彼は天を追い出されて天に戻ってくる望みを与えられず、地獄に投げ込まれます。救いもなければやり直しも聞きません。しかしアダムとエヴァの場合にはですね、状況が違います。彼らは、エデンの園から追い出し、しかし神様は、彼らに服を、着させました。そしてこの罪のためにですね、神様は救いを立て、これらのことをすべて正しく裁くということを約束されたのです。神様は私たち一人一人にご計画があるのです。この罪のためにですね、私たちが裁かれないように神様は一つの計画を立てられたのです。これは旧約聖書全体でも見られるパターンです。ローマ書3章25節、聖書は神様が忍耐をもって罪を見逃しておられたということ、中には神様は人間の罪を見過ごされるということが書かれています。このイエス・キリストの、罪の贖いによって私たちの罪はですね、許されます。先週の話を覚えておりますでしょうか。もし罪が重要ではな てのものが悔い改めに至ることを望み、あなた方に対して長く忍耐しておられるのである。神様は一つのご計画を持っています。主はご自分が何をしておられるのかご存知です。人々は主に反抗し、律法を破り、神様を蔑みます。しかし主は私たち以上に私たちをご存知であります。そして主は忍耐しておられるのです。神様は全世界を裁きますが、今はご自分の民を待っておられます。彼らが滅びることを喜ばれないからです。そのために主は彼らを呼び集め、悔い改め、すべてのものを救えと導きます。そして最後の裁判が来て、すべてが成就するのです。神様は間抜けな方でありません。忍耐をしておられるのです。神の見えない性質、すなわち神の永遠の力と神性とは、天地創造この方、被造物において知られていて、明らかに認められているからである。ローマ書1章20節。究極の神の義の啓示は、キリストの十字架を通してであります。キリストが十字架の上で私たちを受けるべき神の罰を代わりに受けたため、私たちは神の義、そして憐れみを受けることができるのであります。そして神様は義の神であり、このイエス・キリストの贖いにより私たちは義となることができるのです。ローマ書3章26節。それは今の時に神の義を示すためであった。こうして神自らが義となり、さらにイエスを信じる者を義とされるのである。世界は笑っています。あなたを笑い、私を笑い、最後には神様を笑い者とします。そして終焉に向かい、この笑いはさらにさらに大きくなっていきます。しかし最後に笑うのは神様なのです。最後に、そして最も大きく笑うのは神様なのです。そしてこれはすべて神様の栄光のためなのです。2番目です。十字架は罪人に対し、恵みを示します。ローマ書3章27から28節。するとどこに私たちの誇りがあるのか。全くない。何の法則によってか、行いの法則によってか、そうではなく信仰の法則によってである。私たちはこう思う。人が義とされるのは律法の行いによるのではなく信仰によるのである。パウロはここで私たちの行いではなく信仰により、恵みによって私たちは義とされることを思い起こさせてくださいます。私たちの義というのは信仰によって得られるわけであります。行いによって行われるわけではありません。 地に入りたいと思うなら戒めを守りなさい。彼は言われました。なぜなら彼は自分が良い人間であるかと思ったからです。イエスは言われました。殺すな、勧誘するな、盗むな、偽証を立てるな、父と母と敬え、また自分を愛するようにあなたの隣人を愛せよと言いました。でこの青年はイエスに、言いました。それは皆守ってきました。他に何が足りないのでしょうか。イエスは彼に言われた。もしあなたが完全になりたいと思うなら、かえってあなたの持ち物を売り払い、貧しい人々に施しなさい。そうすれば手に宝を持つようになろう。そして私に従ってきなさい。この、一人の少年は、それに従うことができませんでした。なぜなら、この少年はとても良い人物でありましたが、神様に聞き従うことができず、神様、新しい、自分をですね、神様からまだいただいていなかったからです。二つ目に、聖書をよく知っているということです。パリサイ人、ローマ書2章の17節から24節。このパリサイ人というのはですね、人々に、例えば、これをしてはいけない、これをやってはいけないといろいろなことを教えていました。しかし、イエス様は彼らの心を見られ、あなた方は自分に対して、教えていますかと尋ねられました。多くの、聖書の知識を持っていますが、しかしその、神様の御心、御言葉、聖書の言葉がその人の人生に生きていない、その人がこの聖書の御言葉を人生に、適用していないということを見ることができます。聖書をよく知っているだけでは、救いは、得られません。3つ目、教会に行く。10人の若い未婚女性の例え話です。マタイ25章1節から13節。でこの10人の若い未婚女性は、花婿を待っていました。しかしその中の5人のみがですね、ランプの中にオイルを持っており、花婿に会うことができました。外見では彼らは10人はですね、花婿を待っていましたが、実際に、中身を伴って待っていたのは5人のみでした。 成長しません。私たちが神様に人生を捧げたとき、私たちは霊的な成長をすることができます。愛にあって真理を語り、あらゆる点において成長し、頭なるキリストに達するのである。エペソ4章の14節15節16節、またキリストを元として全身はすべての節々の助けによりしっかりと組み合わされ、結び合わされ、それぞれの部分は分に応じて働き、体を成長させ愛のうちに育てられていくのである。9番、主の御言葉に従順であること。あなた方に私が命じることを行うならば、あなた方は私の友である。ヨハネ15章14節とあります。私の息子は、自分のことを誇っていました。コナのアイスクリームに出て、コマーシャルに出ているので私は、有名であると。しかし私たちはこの9つの特徴をですね、見て、この9つのことを、元にですね、救いの確信を持つべきであるのです。この2つ目の特徴というのは、キリストにあっての新しい人生です。完全ではないですが、新しい人生です。もし、2つ目のこの9つの特徴を兼ね備えていれば、1つ目の7つの、紹介したものですね、もうこちらも真実となります。パウロが今日の聖書箇所で伝えているのは、キリストの十字架の死は私たち自身に対して、またどれだけ律法を正確に守っているかということに対して誇りを持つべきではないということを思い起こさせてくれます。ローマ書3章27節にこう書いてあります。どこに私たちの誇りがあるのか。しかしパウロはすぐに答えています。全くないと答えています。なぜなら、私たちは信仰によって恵みにより救われたからです。これは神様からの、無料のギフトなのです。私たちが誇るとき、何に対して誇りますか。私たちはキリストのもとにある、キリストのうちにあるということを私たちは誇るのです。聖霊様が私たちのうちにいるとおられるということを私たちは、誇るのです。私たちは、神様から信仰を与えられているということを誇るのです。3つ目、十字架は神様がすべての主であるということを示しています。ローマ書3章29節から30節、それとも神はユダヤ人だけの神であろうか、また異邦人の神であるのではないか。確かに異邦人の神でもある。まことに神は唯一であって、活例のあるものを信仰によって義とし、また無活例のものを信仰のゆえに義とされるのである。 ザヤ書48節、48章9節から11節。この予言は神様についての予言です。私たちはこの神様を通して多くの恩恵を受けることができます。そしてこれが神様がなぜこのようなことをするのか、その理由が書いてある箇所です。イザヤ書48章9節から11節。我が名のために私は怒りを遅くする。我が誉れのために私はこれを抑えてあなたを立ち滅ぼすことをしない。見よ、私はあなたを練った。しかし銀のようにではなくて苦しみの労をもってあなたを試みた。私は自分のためにこれを行う。どうして我が名を汚れさせることができよう。私は我が栄光を他の者に与えることをしない。素晴らしい言葉ですね。人間の救済論というのは人間中心であります。しかしこれはこの御言葉によって簡単に砕かれます。私たちが自分自身が褒めたたえるため、自分自身のため、他の者に栄光を期することはしないなどと言います。しかしこれは間違いです。イエス・キリストは罪人のために死なれました。これは本当です。しかしイエス・キリストが罪人のために死なれたのは、神様の皆が何よりも褒めたたえられるためです。初めから終わりまで私たちの救いが神様の働きであることによってであります。したがって主は褒めたたえられ、私たちはあがなわれた者として主から恩恵を受けるのです。それではお祈りしましょう。愛する天のお父様、イエス・キリスト様、あなたがあなた の、その父神様に従順であったことを感謝いたします。イエス様、あなたはご自分の父を愛しておられました。その愛のゆえに十字架にかかり、そしてご自分を捧げられました。そしてまたご自分の民のためにも、あなたはご自分の命を捧げられました。あなたのこの愛に感謝いたします。どうぞ私たちがこの世界に生きていくとき、どうぞクリスチャンとして神様の栄光を期していくことができますように。そしてあなたの皆が私たちを通して崇められていくことができますように、導いてください。どうぞ私たち自身に栄光を期するのではなく、あなた自身に栄光を期していくことができますように。あなただけがこの賛美に値する方、あなただけがすべての栄光を受けられる方であります。 ちが、この世に生きている間、どうぞイエス・キリストのように生きていくことができますように。感謝して、尊き主イエス・キリストの皆によってお祈りします。